行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 6. 市職員の人事行政、給与などの状況。問い合わせ、職員課、内線217。職員の任免及び職員数に関する状況。部門別職員数の状況。各年4月1日現在。単位、任。表です。部門、2つあります。普通会計、公営会計。普通会計、2つあります。一般行政、特別行政。一般行政、9つあります。議会、職員数、令和元年5、令和2年5、対前年増減数、令和元年0、令和2年0。総務、職員数、元年152、2年156、増減、元年10、2年4。税務、職員数、元年40、2年41、増減、元年-1、2年1。労働、職員数、元年1、2年1、増減、元年0、2年0。農水、職員数、元年8、2年9、増減、元年0、2年1。商工、職員数、元年3、2年3、増減、元年0、2年0。民生、職員数、元年171、2年175、増減、元年8、2年4。衛生、職員数、元年28、2年29、増減、元年1、2年1。土木、職員数、元年61、2年63、増減、元年1、2年2。一般行政、承継。職員数、元年469、2年482、増減、元年19、2年13。特別行政、教育。職員数、元年72、2年71、増減、元年4、2年-1。普通会計、承継。職員数、元年541、2年553、増減、元年23、2年12。公営会計、3つあります。水道、職員数、元年11、2年11、増減、元年0、2年0。下水道、職員数、元年11、2年11、増減、元年0、2年0。その他、職員数、元年26、2年27、増減、元年0、2年1。公営会計、承継。職員数、元年48、 2年49、増減元年0、2年1。合計職員数元年589、2年602、増減元年23、2年13。表終わり。なお、職員数は各年度4月1日現在の定員管理調査に基づく人数です。職員の採用及び退職の状況。採用、行政職27人、うち女性15人。技能労務職0人。退職、行政職16人、うち女性8人。技能労務職1人、うち女性0人。採用は令和2年4月1日、退職は令和元年度です。再任用職員の状況、各年度4月1日現在、令和2年度、フルタイム勤務職員18人、うち女性4人、短時間勤務職員17人、うち女性0人。令和元年度、フルタイム勤務職員15人、うち女性2人、短時間勤務職員21人、うち女性1人。再任用職員とは、地方公務員法第28条の4の規定により採用されるフルタイム勤務職員と、同法第28条の5の規定により採用される短時間勤務職員のことを言います。職員の勤務時間、その他勤務条件の状況、休暇制度の種類など、令和2年4月1日現在、表です。種類、日数など、給与支給の有無の順。種類、5つあります。年次有給休暇、1年度ごとの休暇で、その付与日数は最高20日、有給。病気休暇、負傷または疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇、有給。特別休暇、特別の理由で勤務しないことが相当である場合における休暇。主な特別休暇、産前・産後休暇、出産予定日7週間前から産後8週間を経過するまでの期間、結婚休暇、7日の範囲内、夏季休暇、7月から9月の期間内で7日の範囲内、忌引き休暇、死亡した者の続柄により1日から7日、有給、介護休暇、配偶者、父母、子などが負傷、疾病、または老齢により日常生活を営むのに支障があり、規則で定める期間にわたり介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇、無給。組合休暇、任命権者の承認を得て、登録された職員団体の業務または活動に従事する期間の休暇、1年につき20日の範囲、無給。表終わり。勤務時間の概要。一般事務職、令和2年4月1日現在、勤務時間、午前8時30分から午後5時15分まで、1週間あたり38時間45分。休憩時間、正午から1時間。保育所などでは、上記と異なる場合があります。年次有給休暇の取得状況、令和元年度、 平均取得日数 12.0 日、取得率対前年増減 60.1%、 2.2 ポイント増。職員の休業に関する状況。令和元年度に育児休業を取得した職員。男性職員4人、女性職員17人、合計21人。職員の分限及び懲戒処分の状況、令和元年度。分限処分、免職0人、公認0人、病気休職7人。懲戒処分、免職0人、停職0人、減給0人、戒告0人。公平委員会の業務の状況。令和元年度。業務の種類。職員の勤務条件に関する措置の要求の状況。0件。職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況。0件。人事評価の概要。評価の仕組み。勤務態度評価、能力評価、業績評価。評価者、基本、一次評価、課長。二次評価、部長。評価方法、評価項目により、複数回の面談を経て評価を実施。職員の研修の状況、令和元年度。表です。区分、一般研修。新規採用職員研修から新任課長研修まで。講座数、10研修10コース。修了者数、220人。研修日数、延べ33日。入職3カ年人材育成研修。課題研究など。講座数、6研修、6コース。修了者数、168人。研修日数、延べ11日。特別研修、男女共同参画職員研修、OJT 研修など。講座数、15研修、15コース。修了者数、490人。研修日数、延べ26日。派遣研修、市町村職員、中央研修所など。講座数、11研修、31コース。修了者数、52人。研修日数、延べ83日。自己啓発、女性、通信研修。講座数、13コース。修了者数、12人。研修日数、表記なし。表、終わり。退職管理の状況。退職者、2人。退職後の状況。フルタイム勤務職員、2人。短時間勤務職員、0人。退職後、再就職者、0人。退職者とは、令和元年度退職者のうち、部局長の人数です。職員の給与の状況、人件費の状況、令和元年度普通会計決算、住民基本台帳人口、令和2年3月31日、111,936人、歳出額 A、341億3455万円、人件費 B、47億8643万1000円、人件費率 A 分の B、14.0%、平成30年度 14.3%、人件費には 職員のほか、特別職、市長、副市長、議員などに支給される給料、報酬などを含みます。職員給与費の状況、令和2年度普通会計予算。職員数 A 613人、短時間勤務職員681人、給与費、給料22億2265万8000円、職員手当等6億460万5000円、期末勤勉手当10億1787万9000円、計 B 38億4514万2000円、一人当たり給与費 A 分の B 627万3000円。なお、職員手当等には退職手当を含みません。職員数にはフルタイム会計年度任用職員を含み、短時間勤務職員は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数です。給与費は当初予算に計上された額です。給与費には短時間勤務職員の給与費、パートタイム会計年度任用職員は期末手当のみを含みますが、一人当たり給与費の職員数には短時間勤務職員を含みません。職員の平均給料月額と平均年齢の状況、令和2年4月1日現在、一般行政職、平均給料月額30万900円、平均年齢 40.3 歳、技能労務職、平均給料月額35万600円、平均年齢 54.0 歳、級別職員数の状況、令和2年4月1日現在、区分、標準的な職務、職員数、構成比の順、技能労務15人 2.6%、 一級、主事補27人 4.6%、 二級、主事112人 19.2%、 三級、主任173人 29.7%、 四級、主査126人 21.6%、 五級、副課長66人 11.3%、 六級、課長50人 8.6%、 7級副部長4人 0.7%、 8級部長10人 1.7%。 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額、令和2年4月1日現在、区分、一般行政職、7年以上10年未満、大学卒24万8400円、高校卒21万6200円、10年以上15年未満、大学卒26万9400円、高校卒23万7600円、15年以上20年未満、大学卒31万5500円、高校卒27万9100円、20年以上25年未満、大学卒36万3300円、高校卒34万8200円。特別職の報酬などの状況、令和2年4月1日現在、 区分、市長、給料、91万1000円、副市長、給料、77万6000円、教育長、給料、72万円。期末手当、いずれも6月期 1.975 月分、12月期 1.975 月分、計 3.95 月分。区分、議長、報酬45万円。副議長、報酬40万円。議員、報酬37万9千円。期末手当、いずれも、6月期 2.075 月分。12月期 2.075 月分。計 4.15 月分。職員の初任給の状況。令和2年4月1日現在。区分、一般行政職、大学卒、富士見市19万2200円、国18万2200円。高校卒、富士見市15万8900円、国15万600円。手当の状況、令和2年4月1日現在。区分、期末手当、勤勉手当。富士見市、6月期、期末手当 1.3 月分、勤勉手当 0.95 月分。12月期、期末手当 1.3 月分、勤勉手当0.95 月分。合計、期末手当 2.6 月分。勤勉手当 1.9 月分。職制上の段階、職務の給などによる加算措置あり。国、同じ。退職手当、埼玉県市町村総合事務組合支給率。勤続20年、自己都合 19.6695 月分、干渉、定年 24.586875 月分、勤続25年、自己都合 28.0395 月分、干渉、定年 33.27075 月分、勤続35年、自己都合 39.7575 月分、干渉、定年 47.709 月分。最高限度額、自己都合 47.709 月分、干渉、定年 47.709 月分。その他の加算措置、定年前早期退職特例措置、2から 45% 加算。1人当たり平均支給額、1746万2000円。国、同じ。支給は埼玉県市町村総合事務組合が行っています。1人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。地域手当、支給率 10%、支給実績、令和元年度、2億2351万7000円。1人当たり平均支給額、令和元年度、39万4210円。特殊勤務手当、手当の種類、主な手当、特殊車両操作業務手当、社会福祉業務手当、保育業務手当、10種類。職員全体に占める手当支給職員の割合、令和元年度 20.1%、支給実績、令和元年度711万円。 支給対象職員1人当たり平均支給額、令和元年度、62,363円。扶養手当。1、配偶者、父母等、6,500円。8級の職員は3,500円。2、子、1万円。特定期間の加算、16歳から22歳、5,000円。住居手当。1、借家居住者、家賃額に応じた額、最高支給限度額、28,000円。2、持ち家居住者、1500円。通勤手当。1、交通機関利用者、運賃相当額。2、交通用具使用者、通勤距離に応じた額で片道2キロから4キロ、2500円。4キロ以上は距離に応じ支給。職員の服務の状況、令和元年度。職務専念義務免除の状況。職務に関連する国家公務員、または他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に属する事務を行う場合、4件。研修を受ける場合、13件。その他、任命権者が定める場合、0件。営利企業など従事の許可状況、許可件数2件、許可事例、統計調査指導員事務、職員の福祉及び利益の保護の状況、令和元年度、福利厚生制度の概要や負担状況、区分、埼玉県市町村職員共済組合、概要、短期給付、健康保険、長期給付、年金、福祉事業、保険、貸付、保養所など、決算額、負担金、7,833,3,000円。職員構成、健康診断など、4,428,000円。公務災害の発生状況、公務災害、0件、通勤災害、0件、不死身失得、今年度は8人の職員を外部へ派遣しています。派遣先には、県や他市、東京大学、高齢社会総合研究機構などがあります。7、火災多発中。大切なものを失わないために、今すぐ対策を。冬は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。家庭や職場での火災予防対策を今一度確認し、火の元に十分注意しましょう。問い合わせ、安心安全課、内線446。火災への備え、住宅用防災機器、消火器の設置、消火器による初期消火は、火災の被害軽減や抑制に非常に効果的です。火を使う場所には、消火器を備えましょう。住宅用火災警報器の設置、消防法及び火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。警報器は火災を早期に発見し、大切な命を守るためにとても有効です。逃げ遅れを防ぐために、すべての居室、台所、階段に設置しましょう。詳しくは、入間東部地区事務組合消防本部のホームページをご覧ください。QR コードがあります。防炎加工の日用品の使用。防炎加工されたカーテンやエプロンなどを使うことで、火災の被害を抑え、延焼を遅らせることができます。 火災の主な原因と防ぐポイント。以下の文章の前には、チェックするための資格があります。コンロ、調理中に離れない。周囲に燃えやすいものを置かない。タバコ、寝タバコは絶対にしない。吸い殻は水で完全に消してから捨てる。ストーブ、周囲に燃えやすいものを置かない。外出時、就寝時は必ず消す。ストーブの近くで洗濯物を乾かさない。電気コード、使っていないプラグは抜いておく。定期的に清掃し、束ねて使用しない。家具などの下敷き、折れ曲がりに注意する。放火、家の周りに燃えやすいものを置かない。ゴミは指定の日に指定された場所に出す。万が一火災を起こしてしまったり、発見した場合には、初期消火を行い、なるべく早く消防署へ通報してください。また、大きな声を出して、家族や近所の人へ知らせ、協力を求めてください。発見の遅れなどで初期消火ができない場合には、迷わず安全な場所に避難してください。初期消火できるのは、火がおおむね慎重に達するまでとされています。消火器の写真があります。
8、12月1日火曜から開始。住民票の写しなどのコンビニ交付サービス。問い合わせ、市民課内線306。マイナンバーカード。利用者証明用電子証明書が搭載されているものをお持ちの方は、住民票の写しと印鑑登録証明書、戸籍の付表、付は付録の付、や戸籍、全部、個人事項、証明書が全国のコンビニエンスストアなどで取得できます。取得できる証明書と発行手数料、表です。種類、取得できる範囲、発行手数料の順。住民票の写し、本人、同一世帯の方、200円。印鑑登録証明書、本人、印鑑登録している方、200円。戸籍の付表、本人、同一戸籍の方、富士見市に本籍のある方、200円。戸籍、全部、個人事項、証明書。本人、同一戸籍の方、富士見市に本籍のある方、450円。表終わり。コンビニ交付で取得できない住民票。転出者や死亡者の除かれた住民票。同一世帯に転出予定の方がいる住民票。マイナンバー入りの住民票。発行制限を受けている方の住民票。サービスの利用可能時間。午前6時30分から午後11時。年末年始12月29日火曜から令和3年1月3日日曜及び保守点検日を除く。サービスを利用できる店舗。全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどでマルチコピー機を設置している店舗。利用時の注意。利用者証明用電子証明書の暗証番号を3回連続で間違えた場合は利用できません。個人情報保護の観点から、マイナンバーカードや取得した証明書の取り扱いには十分にご注意ください。市外在住で本籍地が富士見市の方も戸籍の証明が取得できます。利用するには、マルチコピー機などで 事前に利用登録が必要です。登録申請後、利用できるまで5から7開帳日ほどかかります。マルチコピー機利用方法。文の右側にイラストで方法が書かれています。文の次に説明します。1、メニュー選択。行政サービス、矢印、証明書交付サービスを選択。イラスト。青色の字に白抜きで行政サービスとあり、赤い矢印で下に同じく証明書交付サービスと書いてあるところを指さしています。2、マイナンバーカードを読み取り、4桁の暗証番号を入力。イラスト、数字盤とカードを持つイラストがあります。3、必要な証明書を選択。イラスト、必要な証明書を選択してくださいと書かれたオレンジのところの下に4枚、青色の住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の付票があり、住民票の写しを指さしています。4、発行手数料をマルチコピー機で支払い。硬貨を持っている手のイラスト。5、忘れ物がないか確認して終了。イラスト、証書、お札、黄色い丸の中にびっくりマークが書かれています。利用方法説明終わり。9、鶴瀬駅西口サンライトホール、西出張所、富士見市ふるさとハローワークの一時閉鎖。公共施設に必要な耐震強度を満たしていないことから、令和3年3月31日水曜をもって一時閉鎖をします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。鶴瀬駅西口サンライトホール西出張所。証明書の発行などは市役所または富士見の出張所、瑞穂台出張所などをご利用ください。問い合わせ西出張所、電話 049-252-2331。 富士見市ふるさとハローワーク。移転場所などは決まり次第改めてお知らせします。問い合わせ、産業振興課、内線383。年末年始の休業・休館日。出生、死亡、婚姻など戸籍に関する届け出は、警備員室、本庁舎、地下1階の職員通用口で受け付けます。なお、年末年始の緊急時などの医療機関については、24-25ページ、見出し番号65、参照、表です。施設など、休業、休館日、備考の順。市役所、各出張所、健康増進センター、子ども未来応援センター、ファミリーサポートセンター、12月29日火曜から1月3日日曜、備考なし。各公民館、鶴瀬コミュニティセンター、サンライトホール、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、瑞穂台コミュニティセンター、富士見の交流センター、ピアザ富士見、12月29日火曜から1月3日日曜、3月分利用申し込み受付、1月5日火曜9時から、鶴瀬コミュニティセンターホール7月分申し込み受付、1月5日火曜10時から、インターネットでの仮予約開始、1月6日水曜、市民福祉活動センターパレット、 12月29日火曜から1月3日日曜。3月分利用申し込み受付、1月4日月曜9時から。関沢児童館、諏訪児童館、パレット内。富士見野児童館、ピアザ富士見内。12月28日月曜から1月3日日曜。備考なし。老人福祉センター、ビンヌマソウ。12月28日月曜から1月4日月曜。4月分利用申し込み受付団体1月5日火曜9時から。なお、個人利用は老人福祉センター電話 049-252-4810 に電話で。水子貝塚資料館、南畑城資料館。12月28日月曜から1月4日月曜。水子貝塚公園、南畑城公園は無休。開園時間9時から17時。図書館、文館含む。12月28日月曜から1月4日月曜。休館中の返却は各図書館のブックポストへ。きらり富士見。12月28日月曜から1月4日月曜。利用申し込み受付、1月5日火曜9時から。市民総合体育館、運動公園、第二運動公園、ビンヌマ公園。12月29日火曜から1月3日日曜。運動公園、第二運動公園などの2月分利用受付、1月4日月曜8時50分から。市民総合体育館、4月分申し込み受付、1月6日水曜8時50分から。なお、市民総合体育館で抽選会を行います。市内、循環バス、ふれあい号、デマンドタクシー。12月29日火曜から1月3日日曜。デマンドタクシー、電話連絡受付、1月4日月曜8時30分から。表終わり。11、年末年始のゴミ、資源の収集。問い合わせ、環境課、内線246。年末年始の収集日は、下表の通りです。年末年始はゴミが大量に出されるため、通常よりも収集に時間がかかります。可燃ゴミ。収集日、月曜、木曜。年末最終日、12月28日月曜。年始開始日、1月4日月曜。収集日、火曜、金曜。年末最終日、12月29日火曜。年始開始日、1月5日火曜。収集日、水曜、土曜。年末最終日、12月30日水曜。年始開始日、1月6日水曜。段ボールや新聞紙、雑誌などは分別して資源ゴミとして出してください。資源プラスチック、収集日、水曜。年末最終日、12月30日水曜。年始開始日、1月6日水曜。収集日、木曜。年末最終日、12月24日木曜。年始開始日、1月7日木曜。収集日、金曜。年末最終日、12月25日金曜。年始開始日、1月8日金曜。瓶、缶、不燃ゴミ、ペットボトル、紙布類、有害ゴミ。収集日、月曜。年末最終日、12月28日月曜。年始開始日、1月4日月曜。火曜、12月29日火曜。1月5日火曜。 水曜、12月30日水曜、1月6日水曜、木曜、12月24日木曜、1月7日木曜、金曜、12月25日金曜、1月8日金曜、土曜、12月26日土曜、1月9日土曜。年末年始のゴミ収集は、富士見ゴミ分別アプリでもお知らせします。QR コードがあります。粗大ゴミの環境センターへの持ち込み、要予約、粗大ゴミ受付センター、電話 0570-001-530。 年末は混雑するため、早めの持ち込みか、年明け1月4日月曜からの持ち込みにご協力ください。年末の環境センターへの持ち込み、持ち込めるもの、粗大ゴミのみ。持ち込み希望日、12月23日水曜から25日金曜。申し込み期間、12月21日月曜から25日金曜、午前8時30分から午後5時。持ち込み時間、午前9時から11時30分、午後1時から4時。持ち込み希望日、12月26日土曜、先着20件。申し込み期間、12月21日月曜から25日金曜、午前8時30分から午後5時。持ち込み時間、午前9時から11時30分。持ち込み希望日、12月28日月曜から30日水曜。申し込み期間、12月28日月曜、午前8時30分から午後4時。持ち込み時間、午前9時から11時30分、午後1時から4時。12、ウィズコロナ実践小規模企業者応援金支給事業の期間延長、申請の受付再開。申請期限、令和3年3月31日水曜。問い合わせ、産業振興課内線253。小規模企業者の事業活動継続支援の応援金支給事業について、対象を一部拡大し、申請を受け付けています。給付金額、応援金10万円、賃借料応援加算上限10万円、申請日の直近に支払った1ヶ月分の賃借料1000円未満切り捨て、対象、次のすべてに該当する小規模企業者、申請時に市内で3ヶ月以上、事業活動を行っていること。令和2年1月から12月のいずれかの月の売上高などが前年同月、白色申告の場合、年間の売上高などの月平均と比較して30% 以上、50% 未満減少していること。令和2年1月から12月の各月の売上高で、同年前月比 50% 以上減少した月がないこと。従業員数が20人以下の小規模企業者であること。卸売、小売、サービス業は5人以下。上記すべてに該当し、市内に事業所や店舗を賃借して事業を行っている場合は、賃借料応援加算あり、住居と事業所が同一住所の場合を除く、持続化給付金の対象者、8月から9月のウィズコロナ実践小規模企業者応援金の交付を受けた方は対象外です。申請方法、 次の書類を郵送してください。郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所産業振興課。1、申請書。2、誓約書兼提出書類確認リスト。3、令和2年1月から12月で、前年同月と比べて、売上が減少している月の売上がわかるもの。売上台帳や試算表など。創業後1年未満の場合は、前月、前々月の売上高がわかるもの。開業届などの写しも必要。4、確定申告書類の写し。5、通帳の写し。支店名、預金区分が印字されているページ。6、本人確認書類。個人事業主は運転免許証の写しなど、法人は登記簿謄本の写し。賃借料応援加算がある場合は、プラス、賃貸仮契約書の写し、直近の賃料の支払い実績を証明する書類。詳しくは、申請書とガイドラインをご覧ください。申請書とガイドラインは、市ホームページ、産業振興課、各公民館出張所、富士見市商工会にあります。
13、富士見市内共通商品券、販売期限延長のお知らせ。問い合わせ、産業振興課、内線253。旧期限、11月30日月曜から、新期限、12月30日水曜。表です。平日販売窓口、時の順。市内各郵便局、平日午前9時から午後5時。三好郵便局、三好台郵便局、平日午前9時から午後4時。JA 入間の市内各支店、平日午前9時から午後3時。土日販売窓口、時の順。瑞穂台コミュニティセンター、12月13日日曜。水谷公民館、12月6日日曜、26日土曜。鶴瀬駅西口サンライトホール、12月5日土曜、20日日曜。富士見の交流センター、12月12日土曜、19日土曜、27日日曜。いずれも午前10時から午後4時。表終わり。土曜日曜は上記日程、場所のみで販売しています。対象、8月1日時点で市に住民登録のある方、世帯。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。14、環境センター改修工事に伴う搬入件数の変更。問い合わせ、環境課、内線246。富士見環境センターの大規模改修工事に伴い、ゴミの自己搬入の件数が変わります。表です。時、件数の順。平日、午前9時から11時30分、20件。午後1時から4時、20件。土曜、午前9時から11時30分、20件。表終わり。期間、令和3年1月4日月曜から令和4年12月下旬予定。搬入できるもの。1、粗大ゴミ。2、可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミ。1回で搬入できるのは1、2のいずれか一方のみです。申し込み、 富士見市粗大ごみ受付センター。電話 0570-001-530 午前8時30分から午後5時。ごみを搬入したい日が属する週の月曜から予約か。15、所得税の確定申告書や市・県民税申告書はご自宅で作成を。問い合わせ、税務課、内線352。例年2月中旬から市・県民税の申告相談会場を設けていますが、来年の申告受付は新型コロナウイルス感染症などの感染拡大防止に向け、密を防ぐための運営を行います。できるだけ申告相談会場への来場を避けるため、申告書は自宅で作成し、郵送または電子申告、確定申告のみ対応化でご提出ください。なお、申告する必要の有無や内容についてお悩みの方は、市ホームページの令和3年度、令和2年分申告フローチャートをご利用ください。QR コードがあります。パソコンやスマートフォンから申告書の作成ができます。市県民税の申告は、市県民税申告書作成、税額試算システムをご利用ください。収入や各種控除などを入力すると、自動で市県民税額を試算し、申告書を作成できる市県民税申告書作成、税額試算システムを令和3年1月中旬に導入します。市ホームページから24時間いつでも申告書が作成できます。作成した申告書は印刷し、必要書類を添えて郵送でご提出ください。電子送信不可。システムでできる主な内容。市県民税申告書の作成。市県民税額の試算。ふるさと納税の控除限度額の試算。QR コードがあります。営業、農業、不動産所得の収支内訳書の作成や、譲渡所得などの分離課税分の申告書作成はできません。申告の流れ図があります。丸1、システムで申告書を作成。矢印。丸2、申告書を印刷。矢印。丸3、申告書に必要書類を添えて郵送。流れ図終わり。申告書の手続きをしているふわっぴーのイラストがあります。システムの利用が困難な方へ。市県民税の申告が必要と思われる方に、来年1月下旬に申告書を送付します。必要事項を記入し、必要書類を添えて、郵送でご提出ください。郵送先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所、税務課、市民税係。所得税の確定申告は、確定申告書等作成コーナーをご利用ください。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから簡単に作成できます。作成した申告書は郵送または電子申告で川越税務署にご提出ください。郵送先、郵便番号 350-8666、川越市大和並木452-2、川越税務署。 QR コードがあります。医療費控除の明細書の添付が必要です。令和3年度、令和2年分の所得税の確定申告や市・県民税申告で医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書の添付が必要です。申告相談会場では、医療費控除の明細書作成の代行はできません。事前に作成し、申告書と合わせて提出してください。医療費控除の明細書は、市ホームページにあります。QR コードがあります。市県民税申告書作成税額試算システムで申告書を作成すると、医療費控除の明細書も作成できます。明細書は、下記項目の記載があれば、任意の様式でも構いません。医療を受けた方、病院、薬局ごとにまとめて作成してください。医療費控除の明細書必要項目。医療を受けた方の氏名。病院、薬局などの支払い先名称。医療費の区分。診療、治療、介護保険サービス、医薬品購入、その他の医療費。支払った医療費の額。保険などで補填される金額。事前に収支内訳書を作成してください。営業、不動産、農業所得などがある方は、事前に収支内訳書を作成してください。申告相談会場では、収支内訳書作成の代行はできません。作成が難しい場合は、税理士への委託や、青色申告会へ加入して、作成指導を受けるなどをご検討ください。収支内訳書は、国税庁ホームページにあります。QR コードがあります。いつでもどこでもスマホで確定申告。今度の確定申告はスマートフォンからスマホ申告で、スマートフォンから前述の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、マイナンバーカードまたは ID パスワード事前に税務署で取得を利用して e-tax 電子申告送信ができます。このスマホ申告は、年末調整済みで、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除の申告をする方や、年末調整が済んでいない方、2箇所以上の給与所得がある方、年金収入や副業などの雑所得がある方など、多くの方にご利用いただけます。感染症の感染拡大防止の観点からも、スマホ申告をご利用ください。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411、自動音声案内、国税に関する相談問い合わせは1を選択してください。作成の流れはこちら。と書かれたスマホの画面の写真があります。申告方法フローチャート。申告会場に行かずに申告できるかな。矢印2つあります。1つ目、市県民税の申告。令和3年1月中旬以降に市ホームページで申告書を作成できます。QR コードがあります。2つ目、矢印。所得税の確定申告。国税庁ホームページで申告書を作成できます。QR コードがあります。ともに矢印。一 必要書類を確認しましょう。医療費控除を受けたいな。明細書を必ず添付してください。営業、不動産、農業所得を申告しないと。事前に収支内訳書を作成してください。提出方法を確認しましょう。矢印。市県民税の場合、必要書類を添えて郵送してください。確定申告の場合、郵送のほか、e-tax を使ってパソコンやスマートフォンから申告できます。流れず終わり。
16、事業を営んでいる皆さんへ、償却資産、固定資産税の申告。問い合わせ、税務課、内線356。申告が必要な方、令和3年1月1日現在で、市内に償却資産、事業用資産を所有している方、申告書提出期限、令和3年2月1日月曜、申告書類は12月上旬に郵送します。届かない場合はご連絡ください。新たに償却資産を所有した方や、事業再開などにより、申告書類が届いていない方も、該当する償却資産を所有している場合は、申告が必要です。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送または L-Tax による申告にご協力ください。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その原価償却額、原価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。確定申告をする方は、主に収支内訳書で原価償却資産の欄に計上している、計上する資産です。自動車税、軽自動車税の課税対象になる車両、無形固定資産など一部除外される資産があります。償却資産の例、各業種共通、門、塀、外光、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など、小売業、店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど、不動産貸付業、緑化施設などの外光、舗装路面、アスファルト舗装など、受変電設備、中央監視制御装置、広告塔、集合郵便受け、駐車場装置、機械装置など、農業、田植え機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加温機など、飲食業、店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器など、建設業、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など。L-Tax 地方税ポータルシステム。償却資産、固定資産税の申告は L-Tax で電子申告できます。詳しくは上記コードからご覧ください。QR コードがあります。17、中小事業者などの令和3年度固定資産税都市計画税の軽減。17、中小事業者などの令和3年度固定資産税
都市計画税の軽減。問い合わせ税務課内線356。対象、事業用家屋または焼却資産を所有している中小事業者などで、新型コロナウイルス感染症の影響で、2月から10月の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期比で 30% 以上減少した方。申告書は認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。軽減される金額、収入の減少率が 30% 以上、50% 未満、2分の1、収入の減少率が 50% 以上、全額、土地にかかる部分を除く。詳しくは市ホームページをご覧ください。申告期間、令和3年1月4日月曜から2月1日月曜。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送またはエルタックスによる申告にご協力ください。QR コードがあります。8、純米吟醸酒、常紋海進を数量限定販売。問い合わせ、富士見市商工会。電話、049-251-7801。市内産の新米、彩の絆を 100% 使用して、特別に醸造した、純米吟醸酒、常紋海進を販売します。常紋海進の酒粕も数量限定で販売します。販売開始12月13日日曜、予約可。1.8 リットル、2167円、税込み。720ミリリットル、1084円、税込み。販売店、常紋海進販売店の会加入店。常紋海進販売店など、詳しくは市ホームページをご覧ください。瓶入りの 1.8 リットルと720ミリリットルのお酒の写真があります。QR コードがあります。19、住み慣れた地域で医療・介護を受けるための相談機関があります。問い合わせ、高齢者福祉課、内線385。東入間医師会、地域医療・介護相談室。高齢者の退院後の自宅療養や介護方法、かかりつけ医、自宅での看取りなど、医療に関する相談・支援事業を行っています。受付時間、月曜から金曜、午前9時から午後5時、祝日・年末年始を除く。連絡先、電話 049-293-6877、ファクス 049-293-6879、東入間在宅歯科医療支援窓口。病気などで歯科医院に通えなくなった場合の訪問診療や歯科衛生士による口腔ケアなどの相談に対応します。受付時間、月曜から金曜午前10時から午後4時、祝日、年末年始を除く。連絡先、電話、090-4752-8020、ファクス 049-265-6331。 高齢者安心相談センター、地域包括支援センター。市から委託を受け、高齢者のお宅への訪問や介護者教室の開催、高齢者の生活全般の相談、認知症に関する相談などに対応します。 受付時間、月曜から金曜、午前9時から午後5時、祝日、年末年始を除く。表です。名称、所在地、電話番号、担当地域の順です。武蔵野、南畑新田 16-1、電話 049-255-6320、東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、大和座勝瀬、勝瀬町会、富士見の東1丁目から4丁目、渡戸1丁目から3丁目、羽沢1丁目2丁目、富士見の西3丁目の一部、勝瀬町会、大和座鶴間、渡戸東町会、富士見園、鶴間 3360-1、電話049-293-1168、山室1丁目2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目2丁目、羽沢3丁目、鶴間1丁目から3丁目、鶴瀬東1丁目2丁目、大和座鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪1丁目町会、諏訪2丁目町会。エブリワン、鶴瀬西。鶴瀬西 2-8-25。電話 049-293-8330。 鶴瀬西2丁目3丁目。富士見の西1丁目から4丁目。アイム富士見の町会。上沢1丁目から3丁目。大和座勝瀬。勝瀬西町会。瑞穂園、関沢 3-23-41。電話 049-256-7423。 関沢2丁目3丁目、針ヶ谷1丁目2丁目、大和座針ヶ谷、西瑞穂台1丁目から3丁目、大和座瑞穂、針ヶ谷1丁目町会、大和座鶴間、鶴瀬西1丁目双葉町会、鶴瀬西1丁目西町会、日だまりの庭、武蔵野、水子 1882-1、電話 049-268-5005、水谷東1丁目から3丁目、東瑞穂台1丁目から4丁目、貝塚1丁目2丁目、水谷1丁目2丁目、えのき町、大和座水子、表終わり。20. パブリックコメント、市民意見提出手続き。安心、元気、生き生きプラン2021第8期富士見市高齢者保健福祉計画案。問い合わせ、高齢者福祉課、内線392。高齢者等実態調査などの結果を踏まえ、令和3年度から3カ年の安心元気生き生きプラン2021第8期富士見市高齢者保健福祉計画案を作成しました。この計画案についてご意見を募集します。募集期間12月4日金曜から令和3年1月4日月曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、ファックス、郵送または直接提出してください。市ホームページの応募フォームからも提出できます。計画案の閲覧と記入用紙の配布。市政情報コーナー、市役所本庁舎1階、高齢者福祉課、各公民館交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。鶴瀬公民館、 12月1日火曜から3月中旬、南畑公民館12月末までは工事のため休館中ですが、各事務室で閲覧と配布を行います。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所高齢者福祉課地域包括ケア係、ファックス 049-251-1025。 注意点、意見提出の際は住所・氏名などの記載が必要です。住所・氏名などは公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。いただいたご意見に個別の回答は行いません。検討を終えたときは、ご意見の内容と、それに対する市の検討結果と考え方を公表します。いただいたご意見は、意見概要として要約することがあります。施策案に直接関係しないものや、賛否のみのものは、公表結果から除くことがあります。行政情報終わり。